皆様お待たせいたしました。ただいまより上船船開通120年記念シンポジウム、どうつくる地域の未来と公共交通を開催いたします。私は司会を務めさせていただきます永田君と申します。どうぞよろしくお願いいたします。開会に先立ちまして、上船船開通120年記念事業実行委員長松本久助がご挨拶申し上げます。
皆さんこんにちは。実行委員長をしました松本といいます。5年前にこの場で終着駅サミットというのをやったことがありますが、その時の実行委員長だったんですが、今回は辞めて引き受けした次第になります。私どもは、五泉地区公共交通再生研究会という会のメンバーでありました。ずっとこの120年が今年来るということは承知しておりましたので、会ではそのための準備を始めていたわけでありますが、去年の4月に安田会長が急にお亡くなりになりました。大変我々困惑したわけでありますが、あと須磨さんという方に会長を引き受けていただいて、この実行委員会を構成してまいりました。この今日のシンポジウムをやるについて、とかくこういう記念事業というのは一発花火で、上船船ができてよかったな、120年だ、誕生日をおめでとうみたいなイベントになりがちなのでありますが、私たちはそうではなくて、どうして明治30年にこの地に鉄道が走ったのだろうか、じゃあその前 の米を運んだりするのは何だったのかとかですね、いろんなことをこの機会に一回ゆっくり学ぼうじゃないかということになりました。従いまして、今年の7月から11月まで計6回連続講座を開いてまいりました。それぞれの講座、大変難しい内容の講座でありましたけれども、毎回60人を超える皆さんに集まっていただいて、明治の人はどうして、ほとんど、日本海側では初めてだと思うんですが、鉄道を開こうと決意したのだろうかとかですね、そんなことを振り返りました。鉄道の、建設の許可が下りて、上原線が高岡まで開通するまで工事期間はたった2年であります。その2年で田んぼを買い、泥を盛り上げて線路を作り、外国から蒸気機関車を輸入して上船船が走り始めるわけでありますが、重機も何もない時代に上船から高岡まで線路を作ったというのもすごいし、その期間がたった2年間だと。もちろん、鉄道の周りには家のない田んぼの中をずっと走るわけでありますから、その後に町が構成されるわけでありますから、田んぼの中を走ったんだろうというふうに思いますが、明治の人はすごいなということをつくづく改めて思いました。もう一つは、鉄道が開設したことによって砺波平野はものすごい豊かな、田舎の中では最高に豊かな砺波の平野ができたんだと私は強く思いました。例えば、砥出には砥出物産という大きな会社がありましたし、油田を過ぎ砺波に行きますと日本製馬という大きな、工場がありました。袋に来ると川田工業、富山機械、富山紡績などがありました。上原からは絹織物などが汽車に乗って運ばれたんだろうというふうに思います。開設船があった時は昭和に第一アメマムという大きな工場もございましたし、稲見には大研工業や東洋部稲見工場があります。津沢行くとゴールドウィンという大きな会社が誕生しました。ことことさように砺波野は車で5分も行けば工場があって働ける、そんなことが我々砺波野の人間は当たり前のように思っているわけでありますが、全国の 農村に行きますと、そんなところはほとんどありません。したがって私たちは本当に恵まれた平野に住んでるなということを連続講座で改めて感じたわけであります。主に連続講座は過去を振り返りました。今日のシンポジウムは、人口が減り、若者が減り、高齢者が増えという新しい、我々が経験したことのない新しい時代に向けて地方はどうするのかということ、そしてその中における公共交通というのはどうあるべきかということを最終的に考えるシンポジウムとしました。茂谷先生にも本当にお忙しい中来ていただきましたし、だから中川大先生には富山大学から本当にお忙しい中コーディネーターをお引き受けいただきました。大変身のあるシンポジウムになればいいなというふうに思っております。今日もジオラマやってくれてますが、春から今日まで10回を超える二つかの駅油で、ごめんなさい、砦でずっと油で上花まで十数回を超えて、いろんなお祭りやイベントの機会を捉えて120周年の記念のジオラマ展をずっと展開していただきました。同好会の皆さんに本当に心から感謝を申し上げたいと思います。開会にあたりまして、今までご協力いただいた講師の先生方、そして、準備をいただいたスタッフの皆さん、そして関係者の皆さんに心から感謝を申し上げまして、開会のご挨拶にさせていただきます。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、開催地南砺市を代表して田中美希夫南砺市長より歓迎のご挨拶をいただきたいと思います。
失礼します。
本当にたくさんの方にお集まりをいただきまして、この上花線と120年の、このシンポジウムが盛大に開催されますこと、今ほど松本会長さんのお話にもありましたように、多くの皆様方にこのプランを、そして、6回にわたる、講演会を、別居会を、つないでいただいて今日の日をお迎えいただきましたことに、心から、敬意と感謝を申し上げる次第でございます。また広くいろんなところから、県内外からもお越しだと思いますが、特にご政の皆様方にもたくさんお集まりをいただいております。開催市の市長として、心より、歓迎の挨拶をさせていただきたいと思います。今ほど松本会長さんお話ありましたように、今日はですね、本当に田中照美先生、そして茂谷浩介先生、また富山大学もう4月から工学関係の、学部ができるということでありますが、中川大先生にもお越しいただいて、基調講演そしてシンポジウムということであります。私自身が、この上花線の120年をどう捉えるかということでございますけれども、当然先人の皆様方の本当に大きな大きな夢を乗せてずっと走ってくれているこの上花線、素晴らしいなと思いますし、松本会長のお話にありましたように、我々今地方創生ということで企業だとか定住移住だとかいろんなことを進めておりますけれども、この120年前にこの地域のために本当にお礼をいただいた皆様方のご労苦がですね、本当に分かるわけでありまして、これからそれを受けて我々はどうすべきか、もう本当に答えは出ています。みんなでこの上花線を盛り上げていこうと、そして我々にとっては住みよいこのふるさとをしっかりと次の世代に引き継いでいこうよ、こういうことだろうと思っています。茂谷先生、今日お越しになっておられますけれども、先週同じシンポジウムで、ローカルサミットというシンポジウムでご一緒させていただきました。滋賀県東近江市の主催といいますか場所で取り行ったんですけれども、地域ブランドという話が中に出てまして、そして地域のブランドって新しいものをどんどんどんどん作っていくことなのかな、どういうことなんだろうという中でですね、高校生がもっともっと地域のことを知りたい、もっともっと歴史を学びたい、そういう場所をやはり提供いただくことも大事だった、そしてそれを受けて我々が新しい未来を築いていく、そして我々が新しいアイデアを出していく、 そういう場をこれからも作っていただきたいなということを発表してくれました。本当に嬉しく思いました。私たちのこの豊かなふるさとをどう我々が捉えて、そして何度も申し上げますが、未来の次の世代の若い子どもたちにつないでいくことが重要だというふうに思います。今日ちょっと田中照美さんのご紹介のちょうどあるかと思いますけれども、この方もローカルのネットワークが非常に重要だと言っておられますし、その中に関係人口というこの考え方をお持ちなんですね。南砺市は今これは貢献市民とか応援市民っていうそういう言い方をして全国から南砺市ファンを集めております。同じような考え取り組みだというふうに思っておりますので、非常に興味深く今日聞かせていただきたいと思います。また私たちのこの地域にですね、いろんな方々がこう来てくれます。その方々がやはりこの上原線に乗った時の景色を、住んでる私たちの気持ちとは全く違った意味で、こんな素敵なローカル線、こんな素敵な上原線は本当大事なんだよっていうことをよくよく言ってくれます。でそういった方も含めてこの上原線の応援団として、都会の人も、そして全国からのそういったファンもですね、我々今日集まりの皆さんと一緒に広めていくことも非常に重要なんだろうなと思って、聞いております。今日この中に黄色のチラシが入っておりますが、これが南砺市の応援市民の申し込み用紙でございますので、ここでなんか大変恐縮でございますが、市外の方はぜひ名前を書いていただけると、名刺が後からカードと名刺が送られてくるそうでございますので、大変お得感がございますが、そのことをまたお伝えをしたいなというふうに思います。最後にですね、後ほどまたシンポジウムでお話しさせていただきますが、ちょっと今袖にいまして、下手ですが句を歌を歌わせていただきたいと思います。先人の思いを乗せた上原線、未来へ向かって夢乗せ走る。先人の思いを乗せた上原線、未来へ向かって夢乗せ走る。お粗末でございます。